未来の代議士町政50周年記念子ども議会開催、8月28日火曜日に大口町議場で子ども議会を開催しました。前日に事前学習会として議員から仕事内容と経験談を、議会事務局長から議会の歴史と仕組みについて学びました。本会議では小学生6名と中学生9名の計15名の子ども議員が日頃考えていることなどを質問しました。回答する町執行部側も通常の議会同様真剣に回答をしました。写真、子ども議員が質問している写真が2枚あります。井上貴人議員、大口南小学校、農業公園構想を進め大口町をより賑やかにしてほしい。建設農政課長、全町農業公園構想は農地が持つ様々な機能により大口町の農業を元気にしていくことを目的としたものでした。ふれあい農園の運営や休耕田対策、農業チャレンジ塾も小谷事業です。朝市は品揃えではなく人の交流、農業への意欲と技術の向上を目的に開催しています。また道の駅の設置はその場所、働く人、販売品の常時確保などを考えなければいけないことがたくさんあります。大口町の特産物はお米であるので米粉を使ったレシピ等の研究を続け、町外の人も呼ぶことができる賑やかで元気な農業を考えていきます。前田義樹議員、大口南小学校、子どもたちが楽しくできるボランティア行事を増やせないか。地域振興課長、子どもの頃からボランティアの経験を積み重ねることは大切なことですが、安全面から保護者と一緒に参加できるものに限らせてください。親子で参加できるボランティアとしてゴミゼロ運動や五条川などのクリーンアップ作戦があり、参加した充実感、達成感とともにゴミがなぜ捨てられるのかといった疑問を持ってほしいです。その疑問が次の行動に導いてくれます。今の気持ちを大切に頑張ってください。写真、クリーンアップ作戦の様子の写真が1枚あります。鹿間樹の議員、大口北小学校、小学生が取り組むことができるボランティア活動の考え方はあるか。学校教育課長、ボランティア活動をしたいとか人の役に立ちたいという気持ちを持っている小学生がたくさんいることを大変頼もしく思い、その気持ちを大切にしてほしいです。小学生の時期はボランティア活動をしている方や受けたことに対して感謝の気持ちを持つことにより、自立と共助について体験し学んでいくことが大切な時期です。小学生の間に見て、聞いて、触れて、感じたことなどを蓄え、成長とともに徐々に発揮し、活動を続けてもらいたいと思います。写真、2012子どもの町での様子があります。下山綾乃議員、大口北小学校、交通弱者対策として、コミュニティバスの増便や定額タクシーなどの考えはあるか。地域振興課長、大口町のコミュニティバスは我が町の公共交通機関として平成15年3月から運行を始めました。現在は4台のバスで4つのルートを平日は93本、土日祝日は45本運行し、その費用は平成23年度で約5600万円です。今後ともバスの台数を増やすことなく、多くの人に使いやすいルートやダイヤ設定に努力します。また公共交通機関としての意識を持っていただき、みんなで乗って運営を守るという気持ちが大切であると思っています。定額タクシーなどを公共交通機関として運行することは考えていません。石井由衣議員、大口西小学校、高齢者が楽しめるスポーツ施設の建設予定はあるか。健康生きがい課長、大口町の高齢者の皆さんは、自分に合った健康づくりに取り組んでいます。そんな65歳以上の高齢者向けに、微笑みプラザ5階にあるトレーニングセンター400円と、温水プール300円の利用料を割引、1回100円としています。現状では今あるスポーツ施設の有効利用により、 スポーツを楽しみ、健康づくりを続けていただきたい。今後、利用者の増加により、施設が足らない状況が出てくるようであれば、皆さんの意見を聞き、多くの方に利用してもらえる施設が建設できるように考えたい。服部秀斗議員、大口西小学校。すべての通学路に LED 防犯灯の設置と防犯パトロールの毎日実施を。町民安全課長、町内に現在約2000基の防犯灯があり、平成22年度から毎年10基ずつ増設しています。今後も地域と協力しながら LED 照明を含め増設を実施します。防犯パトロールについては、平日の下校時には月に2回、夕方に町職員が、集団下校時には地域のボランティアの皆さんが、週末の夜は31の防犯活動団体の皆さんが巡回してくれています。この成果として、町内の犯罪件数が平成15年と比べて半減しています。こうしたパトロールは、各家庭や個人の生活スタイルに合わせたものではありませんので、家庭や個人でも防犯対策を取っていただくことが大切です。矢崎加穂議員、大口中学校。大口町には年間を通してイベントはどれぐらいあるのか。地域振興課長、大口町には四季を通じて家族で楽しめるイベントがあり、その多くがいろいろな分野で活動をしている地域の皆さんや団体の皆さんのアイデアや力により実施されています。こうしたイベント情報は、ほほえみプラザ2階にある町民活動センター広報大口町民活動センターが偶数月に発行する大口モード、大口町のホームページなどで知ることができます。家族で一緒に参加でき、夜遅くまでやるイベントの計画はあるか。地域振興課長、夜遅くまで実施されるイベントとしては、8月に商工会が開催する夏のふれあいフェスティバルや、9月に行われるヤロマイ大祭があります。ご指摘の花火大会は、新成人が自分たちの成長を支えてくれた地域の皆さんへの感謝を込めて開催したもので、多くの人を楽しませ、活気ある街づくりにも貢献してくれました。新成人の皆さんの企画事業は、花火に限定するものではなく、みんなが楽しめるイベントとして毎年実施されています。矢崎議員も、新成人となる年には、友達の絆を深めるとともに、活気ある街づくりにご協力いただければと思います。写真、夏のふれあいフェスティバルとヤロマイ大祭の写真があります。若田亮議員、大口中学校。学校で交通安全マップをもらったが、どんな交通安全対策をしているのか。町民安全課長、交通安全マップは、通学班から報告を受けた危険な箇所等を地図に示したもので、登下校の安全確保や地域のボランティアの方々の活動に活用しています。通学路の安全点検は毎年行っており、問題箇所は江南警察署等と協議し、改善に努めています。不審者対策、子ども110番の家についてどう考えているのか。町民安全課長、子ども110番の家の取り組みは、岐阜県可児市で始まったもので、小学校の校長先生の推薦により、江南警察署が3年の任期で小学校区に10件の目安でお願いしていて、ステッカーの大きさは警察で決められています。犯罪を犯そうとしている人は、見られているという意識を嫌うそうです。地域のコミュニケーションを良くすることが犯罪抑止になります。阿部亮也議員、大口中学校。大口町の節電対策は、再利用可能エネルギーによる発電システムの導入予定は。環境課長、大口町では住宅用太陽光発電設備を取り付けた方に、1キロワットあたり2万円の補助をしています。公共施設では、資源リサイクルセンター、北小学校、南小学校に太陽光発電設備を設置しましたし、南小学校には風力発電装置も設置しました。役場庁舎や保育園では、緑のカーテン、 防犯灯では LED 化、役場庁舎内では廊下の一部の消灯などにより節電に努めています。学校教育課長、大口中学校のドームはソーラーパネルの設置に耐えうる強度がないので太陽光発電設備を取り付けることはできませんが、一人一人の節電意識が大切なので、今後も町民の皆さんに協力をお願いしながら意識を高めたい。鈴木萌理議員、大口中学校、図書館の場所が分かりにくい、また大きい図書館が欲しい。年間の利用状況は？図書館長、大口町の図書館は老人福祉センターと中央公民館の3つの施設が一緒になった総合福祉会館として昭和54年に開館しました。手狭感はありますが、利用しやすい図書館になるよう努力しています。ご指摘の施設看板は場所・内容を検討します。昨年の利用者は12万人ほどで、25万点ほど貸し出しをしました。春日井、犬山、江南、小牧、岩倉、富曽、大口の5市2町で広域貸し出しを行っていますので、利用してください。現在図書館の新設の予定はありませんが、ご意見をいただいたことはきちんと記録し、図書館建設をするときには広く意見を聞きたいと考えています。勉強スペースは図書館のある階のフリースペースに19席、図書館内の一般席に30席、児童室に13席、中学生以下の利用があります。図書館以外の施設の部屋を借りて学習室を作るには、安全上の問題、他の利用者、施設の管理者との相談などが必要で、すぐに確保することは難しく、改修等の機会に考えていきます。写真、フリースペースで勉強する人たちの様子の写真があります。寺澤海人議員、大口中学校、旧北小学校今後の活用方法は、旧北小跡地利用検討プロジェクトリーダー、旧北小学校跡地は昨年9月から皆さんに跡地広場、大口町屋内運動場として利用してもらっており、昨年9月から今年の3月までで屋内運動場は延べ157件7067人、跡地広場は延べ102件4090人の利用がありました。屋内運動場は今年7月からフットサルも利用できるようになり、1月間で延べ9件220人の利用がありました。跡地の有効活用については、昨年8月から町議会議員4名、町職員4名で跡地利用検討プロジェクトを作り、検討を進めており、皆さんの意見をお聞きしながら来年の3月末までに結論を出す予定です。体育館が薄暗い感じがするが、旧北小跡地利用検討プロジェクトリーダー、屋内運動場もこのプロジェクトで検討しているので、寺沢議員の意見も参考にしながら結論を出したいと思う。多くの皆さんが小学生としてたくさんの思い出を作った場所なので、親しみを持って大切に利用してもらえるように考えていきます。宮川拓議員、大口中学校、瓦礫の受け入れについて大口町はどのような検討をしたのか、また三連動型地震における被害予測は。地域共同部長、大口町は江南市と富曽町との共同で、大口町にあるごみ処理施設で可燃ごみの処理をしていますが、この1市2町で検討した結果、施設が古く処理能力に余裕がない、処理方法も適していないとの理由により、可燃瓦礫の処理の協力はできませんでした。不燃瓦礫についても町内には処分場がなく、三重県の伊賀市の民間施設で処理をしてもらっている現実があるので協力ができませんでした。三連動型地震の被害予測は来年の6月に愛知県から示される予定で、現状の被害予測は東海・東南海地震の連動予測によるものです。それによると、大口町は震度5強、一部震度5弱、地盤沈下や液状化は起こりにくいと想定されています。被害をより少なくするためには、 皆さんの家での家具の転倒防止やガラスの飛散防止が重要となります。町内の学校の校舎及び体育館の耐震補強はすべて終わっています。帰宅困難者は大口町内では約7500人と予想され、避難所の収容可能人数は約2000人であるため、すべてを受け入れることができないので、町内企業と対策状況の意見交換を行っています。村田佳林議員、大口中学校、保育所勉強会の最重要課題とその検討状況は、保育長、女性の社会進出とともに共働きが一般的な時代となり、3歳未満児保育、延長保育、休日保育などの要望が増加傾向にあります。近い将来、こうした要望に役場だけでは対応が難しくなることが考えられ、子どもたちにとってより良い環境づくりを目指し、2年前から勉強会を重ねてきました。その結果、町立保育園一園を民間保育園とすることに決定しました。大口町では年間出生率がここ数年横ばいで、保育要望も多いことから、保育園に空き教室ができるとは考えていません。でも空き教室を小学校の低学年が利用するというのはとても良いアイデアだと思いますので、今後の状況を踏まえながら検討していきたい。室町遥議員、大口中学校、放射能汚染等が不安。現在の大口町の支援活動内容とフェアトレードの応用は、副町長、被災地の農作物を買って助けたいという気持ちは大変素晴らしいことですが、食の安全性に不安があるというご質問でした。さまざまな食材の産地では、国や研究機関の指導を受けながら検査をし、安全なもののみ出荷されています。街中で販売されている食材に不安は感じていませんが、放射能に限らず、農薬や保存料、添加物等のことも気に留めておかなくてはならない時代です。科学や医療技術の発達に合わせて、安全基準の考え方や仕組みが変化すると思うので、そうした情報を一生懸命集め、仕事に生かします。大口町が今行っている支援活動は、宮城県南三陸町役場への職員1名の派遣と、岩手県陸前高田市の桜ライン311が進める桜の植樹活動支援の準備です。また、フェアトレードの仕組みの被災地支援への応用は、働く場所の確保といったこれから必要な被災地支援活動を大きく助けることになると思いますので、正しい情報を得て被災地の商品を買う方が増えることを期待します。議長、柴田千里議員、大口中学校。議長という素晴らしい役ができて嬉しく思いました。すごく緊張したけど、町長さんや議長さんが声をかけてくださり、自分らしく堂々と役目が果たせてよかったです。大口町子ども議会宣言。私たちは大口町の子ども代表として子ども議会に参加しました。この子ども議会において次のことを宣言し、一人一人がこれからのまちづくりの主役となることを誓います。1. 私たちは大口町が安全で平和な町であることを願い、命を大切にします。1. 私たちは人を思いやり助け合える地域の絆を大切にします。1. 私たちは自然を守り、桜の町、大口町を人と自然が共生できる町にします。平成24年8月28日、町政50周年記念子ども議会議員一同。子ども議会質問終了後、矢崎議員から子ども議会宣言の提案があり、若田議員とともに宣言案を読み上げ、全会一致で採択され、各学校で張り出すとともに、検証していくことが確認されました。これを受け、各学校では2学期の始業式後などに、子ども議員による報告会を開催し、子ども議会宣言を読み上げ、全児童・生徒への周知を図りました。子ども議会宣言の採択後、木野議会議長から公表、 森町長から総括答弁がありました。木野議長は町づくりの主役になれるよう求めるばかりではなく、自分には何ができるのかを考えて人生を送ってほしいと公表をしていただけました。森町長は子ども議員の皆さん、職員が一生懸命だったこと、いろいろな方の努力があってこの子ども議会を開催できたことに感謝され、元気をいっぱいもらったので大口町が大好きと言ってもらえるよう議員職員とともに頑張ると結ばれました。子ども議員の中にはこの町長の言葉に涙した議員も。閉会後は記念写真をパチリ。子ども議会議員の皆さん、お疲れ様でした。皆さんの有志とっても立派でしたよ。そして職員はじめ町議会の議員さんたちも皆さんの日頃考えていることに驚きと敬意を抱き、身の引き締まる思いだったことでしょう。またご指導いただいた大口町議会議員の皆さん、各学校の先生方をはじめご尽力いただいた皆さん、ありがとうございました。子ども議会の録画が見れますよ。子ども議会ではリアルタイムの放映をユーストリームで試験し、また庁舎3階に中継室を設けました。大口町ホームページより50周年のブログ「子ども議会」を開き、メイン中継の映像はこちらですをクリック。過去のライブからご覧ください。なおユーストリームを見るにはフラッシュプレイヤー無料ソフトが必要です。写真、子ども議員の皆さんの笑顔の写真が2枚あります。